信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。幼稚園では毎月、合同礼拝とかお誕生会とか何か一緒に礼拝するチャンスがありますので、そういう時に向けて先生たちで聖書研究という時間を業務の中で持っているんですね。一学期は主に創世記の中から天地創造とか、それに続くノアの箱舟の物語とか、バベルの塔の物語をこれまで読んできたんですね。天地創造の物語というのは、大変有名な物語ですが、天地のあらゆるものを神様は言葉、つまり神様のご意志ですよね、によって、6日間でお作りになったという、そういうお話。そして1日の技の終わりには、作られたものをご覧になって甚だ良かったと神様ご自身で確認をするという、そういう物語なんですね。作られていく、最初に初めに光があったとか、あの辺は良かったとはならないんだけど、こう世界に例えば土地、乾いた土が現れて、そこに生き物が満ちるようになる、草が生えるようになると、一日の終わりに甚だ良かったと神様はその一日の技を確認するっていう、そういうお話ですよね。ところが天地創造には2種類の物語があって、創世記1章の天地創造、正確に言うと2章の1節ぐらいまでですかね、と、それから2章に全く別の天地創造の物語が書かれている。1章と2章で少し記述が違いますね。そしてこの2章の方の、天地創造の物語の中に、神様がこれは良くないと思われたっていうことが書かれているんですよ。ちょっとその箇所読んでみると、2章の18節にですね、こういう言葉があります。主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。1章の方の天地創造物語は、一日の技のすべてを見て甚だ良かったとこう言っているんだけど、2章の天地創造の物語には、ただ一箇所だけこの良くないっていう言葉が書かれてるんですね。で、これは人間に罪が入り込むというお話よりもずっと前の話でしょ。蛇の誘惑で、こう、なんか、園の中央の木の実を取って食っちゃったっていう話はその後ですからね。そうじゃなく、2章にある、この天地創造の物語の中で、良くないということが一つだけ、たった一つだけ、ある。それが人が一人でいることだったわけです。そこで2章の話ですと、あらゆる生き物を神様アダムの前に連れ出す。そうするとアダムはそれに名前を与える。そしてその名前を呼んだ。すると生き物の名となったっていうふうに書かれていますよね。名前を呼ぶというのは、僕らの若い頃の話で言うと、五大五というグループが、ビューティフルネームというね、歌を大変流行らせました。一人一人みんな素敵な名前があるよっていう、その名前を呼ぶと、なんかあったかい気持ちになるね、みたいな歌だったと思うんですが、だから今でも、やはり、例えば幼稚園では子供の名前をちゃんと呼ぶっていうね、そういうことはとても大事なことで、親愛の表現として名前を呼ぶという行為をとても大事にします。もちろん、この名前を呼ぶということは親しみの表現そのものですけれども、名付ける、名前を呼ぶということにもう一つ意味があって、それはその 相手をこう支配するということなんですよね。でイエスがこう悪霊の頭だってこう揶揄されるときにね、その悪霊の名をこう呼ぶということによってその悪霊をこう支配下に置くという、そういう発想のことが聖書の中に書かれているんですね。名前を呼ぶということは親愛の表現であると同時に相手をこう支配するということにもこうつながっている。聖書はそういうふうに理解しているんです。だからあらゆる生き物をアダムの前に連れ出して、それにどういう名をつけるかを神は見ておられて、そしてアダムがその名を呼ぶとその生き物の名前となったという、そういうこのまあまあある意味絵本になりやすいたわいのない場面ですけれども、もしかしたらそういう思いというのがねここに込められている可能性はあります。動物をこう支配する人間という姿をねここから読み取ることができるかもしれないんです。ただすでにある生き物の中には自分に合う助けるものを見つけることができなかった。まあですからアダムはこう全ての生き物をこう神と一緒になってこう、まあ、面接をするわけですね。でもどれもやはり自分に合う助けるものとはなり得なかったと聖書は書きます。そこで神様はもう一人の人を作るというね、そういう行為を行った。これが2章の物語ですね。でそのもう一人の人のことをアダムはイシャーと名付けたと、これもやっぱ名付けると書いてますが、なぜならイシュから取られたからイシャーなのだとこう書いてます。だからまあこれも先ほどの生き物に名前を付けることと基本的には同じ行為を行ったということでしょう。でそれゆえにこれを根拠にして作られた順番があって、そしてアダムがイシャーと名付けたっていうその行為によって長い間キリスト教では男性が支配的であるということが正当なことである、根拠としてここがね取り上げられていて正当性が与えられてきた、そういう側面があります。でも創造物語には2つあるって言いましたが、1章の方はそういう根拠になり得ないんですね。神は人間を創造された、男と女とに創造されたってしか書いてないんですね。順番とかね、片方に対して片方が名付けるみたいな、そういう偏りは1章の天地創造の物語にはないんですね。ないにもかかわらず2章のこの部分がずっと採用されてきて、教会では男性が支配的であるということがこう正当化されてきた、そういうことだったんだろうと思います。しかしね、ここをよく読んでみると神様が問題にしたのは一人でいるのは良くないっていうことなんですよ。一人でいるっていうことがダメなんだっていうふうに神は理解していたっていうことで、それはつまり男と女とによるパートナーであることが良いことであって、それ以外が全部ダメなことだみたいには書いてないんです。そうじゃなく一人でいるのがとにかく良くないんだっていう、そういう記述なんですね。ということは人間っていうのは関係性の中にいるべきだっていう、そういう意味ですよね。社会性の中にあるべきだっていう、それが本来の神様の主張なんだろうと私には思えるんですよ。男と女でなければならないとか、その際は男が支配的であるべきだというようなことは問題の本質とは全く関係なくて、そうじゃなく人間は関係性の中に、社会の中にいるべきであると運命づけられているっていうこと なんだと思うんです。で、そのことが、まあ、人間にとっては哲学的にも実際的にもものすごく大きな難題を突きつけ続けることになるわけなんですね。まあ、牧師という仕事をこうしていると、まあ、当然なんですけども、いろいろな人の悩み事の相談を受けるっていうことが結構ありますね。もう本当に何て言いますかね、カウンセラーみたいに的確にそのお悩みに対してね、答えるなんてことはできないんで、本当に申し訳ないなと。何十年やってても答えなんか出せないので、ただお話聞いてますみたいな、本当にそういうことしかできないんですが、でもお話を伺っていると、人間の悩みの正体っていうのはほぼ間違いなく人間関係なんですね。一見するとそうではない事柄のような相談ももちろんあるんだけれども、でもじっくりお話を聞くと、根本的なところでは人との関係のこじれがあって、そこから問題が派生していたりする、そういうことが結構あるんですよ。人が一人でいるのは良くないという神様の思いというのは、ね、人間にとっては本当に困ったことですよね。正直に言えばですよ、もうありがた迷惑以外に何者でもないと思えることの方が多かったりする。だけどひょっとしたら、人は関係の中で悩み続け、その悩みの中から喜びを見出しなさいという、そういう意味かもしれないなって思ったりするんです。一人でいるのは良くない、確かに神様のご意志からすればそうかもしれないけど、人は人といるから悩むんであってね、苦しむんであって、悲しむんであって、でそれがもう避けられないことであるならば、もはやもうその悩み続けること自体が良いことっていう、そう思うしかこれ手がないなって思うんです。むしろ悩み続けるっていうこと自体が幸いなんだっていう、まあこちら側としてはだからこそとんでもない話なんですけどね。神様を信じていたら悩み事はなくなりますよ、全部ハッピーですよっていう方が神様としてはありがたいじゃないですか。せっかく信じているのに、だからこう悩みとか苦しみから解放されたくて神様を信じている、まあ、神様というか宗教を信じているのに、いやいやいや悩みの中にとどまることがあなたの幸せなんだみたいなことを言われたって、いやいやそういう神様ならごめん被りたいと思っちゃったりもする。でも人が一人でいるのは良くないと言って、私たちにこう人間関係とか社会とかそういうものが与えられていると考えたら、それはもうその中で悩み続けること自体に神様の意思がある、人間の意味がある、そういうふうにしか思えなくなってくるんです。今日は使徒言行録読みましたよね。で、ここには、原始共産性などと呼ばれる弟子たちの共同体のありさまが書かれていました。それも非常に理想的なありさまとして綴られていますよね。みんなが一つ思いになって、財産まで共有していた。バルナバなんか畑を売ってそのお金をみんなで使うために持ってきたんだっていうようなことがここに取り上げられています。ただ残念なことに、この夢のような原始共産性の共同体っていうのはどうも長くは続かなかったっていうか、もう使徒言行録が書かれている時にはすでにそういう状態は破綻していたものと思われるんですね。例えばその証拠としてね、 パウロがコリントの教会に宛てた手紙の中で、まあ、よく知られているのは生産の問題ですよね。主の体をわきまえねえで飲み食いする者はっていう例の、脅しの言葉ですけど、あれは、生産式全般のことを言ってるんじゃなくて、共同体の食事の場面で、パウロがたまたま、多分その時は遅れて、そこに顔を出したんじゃないかと思うんだけど、たどり着いてみたら、とんでもないことが起こっていたんで、彼はものすごい怒ったわけですよね。何が起こっていたかっていうと、共同体の中には、ある意味当然ですけども、裕福で働けなくても良い人もいたわけで、そういう人たちは集まってきて、早々と食事を始めていたというわけですよ。で、その中に、貧しくて遅くまで働いているメンバーも当然いたわけで、そういう人たちが共同体にたどり着いた時にはもう彼らが食べるものがない、彼らが食べるべき分がもうないっていうことが実際にあったようですよ。でそこに、パウロも後から駆けつけた時にはそういう状態だったっていうわけで、これは信徒たちの交わりにふさわしくないだろうってものすごい怒ったわけですよね。だから別に生産式の持ち方に対してパウロが文句言ったわけじゃなくて、共同体の日々のあり方に対して文句を言ったわけですよね。ちゃぶ台返しみたいな、そういう怒りだったんじゃないかと、僕はあそこ読むとね、パウロってそれくらいこの出来事はもうどうしても許せなかったんだろうなと思います。で、そういうのが、パウロの手紙の中で書かれている。それは当然、使徒言行録なんかが文書となるよりも以前の状態の話ですよね。それから使徒言行録自体の中にも、原始共産的共同体の中で、一人一人に対する、分配について、やっぱり不平不満が溜まっていたっていうことが書かれてるんですよ。で、どうなったかっていうと、そのために、使徒とは別に、執事という職制が設けられたっていう。そして、その日々の事柄について、共同体の維持管理については、全部執事に委ねられて、使徒たちはもっぱら、イエスの出来事を語り継ぐようにそちらの仕事に専念したと、そうやって共同体の組織ができてきたっていうふうに使徒言行録の中で書かれてますよ。でもそうなっていった根本的な原因は日々の分配についての不平不満がたまりにたまっていたからだと、正直に書いてますよね。だからここで今日お読みしたところでは、みんなが一つ思いになって持ち物も持ち寄ってみんなで平等に、原始共産的に暮らしていた。それは非常に理想的な素晴らしい姿ではあったけども、でもそれは長く続かなかったし、実際には破綻していたということが聖書の中に書かれているわけです。理想的な教えとか、みんなの熱意とか、一つ思いとか、そういうものがどれだけあったとしても、どれだけそういうことに満たされていたとしても、人と人とが関係する社会というものの中に置かれていれば、それはいつでも理想とそして現実とによって寸断されてしまう、そういうものなのかもしれないんですね。人と人との関係というのは悩みの種以外の何物でもないと、そういうふうに思わされてしまうくらい現実には衝撃的なことがたくさんあるわけです。ところがですよ、ところが今日同じく皆さんで読みました詩編、購読詩編今日読みましたよね。113編にこう書いてあるんですよ。見よ兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜びってね。何も特別な教えとか、 人々を一つにする熱意とか、あるいはこう、なんて言いますかね、共同体に対する人々の熱心な奉仕とか、そういった前提は全く一言も語られず、ただ、共に座っているっていう、ただそれだけで、恵みであり、喜びだっていうんですよ。何も問われることなく、何も課されることもなくですよ。ただ一緒に座っているっていう、そのことが、恵みであり、喜びである。それは、いやいやいや、その場面だけとってもうまくいってるっていう話でしょうとか、そこだけたまたま理想的だっただけでしょうじゃなくて、そういうごちゃごちゃしたものとかね、不平不満とか、もしかしたら敵意とかね、もちろんそれに倍するくらいの親愛の情とか、この情け深さとかね、愛情とかいうのもあるかもしれないけど、その全部ごちゃごちゃに混ぜられて、まあドロドロとした人間関係であったとしても、そしても共に座っているっていう、ただそれだけで、なんという恵み、なんという喜びなんだと、この詩編の作者は歌ったんですよ。神様が良くないと考えたその本質というのが、ひょっとしたらこの詩編133編に書かれていることなのかなと私には思います。そしてこの、まあね、詩編の中では極めて短い133編が私たちに問いかけるもの、それはとてつもなく大きい問いだなと思うんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたは私たちを社会の中に生まれさせ、人と人との間に生きるようにと定められました。それは私たちにとって何とも苦難の多い、しかし確かにそこにしか慰めを見出せない不思議な場所です。しかしどうぞその場所で共に座る喜びをこれからも体験し、また隣人との間にその経験を広げていくことができますように、一人一人を強め支えてください。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様に祈ります。アーメン。